こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。大森徹の最強講義126項生物、生物基礎生物は、大学入試の生物を対象に、生物基礎と生物の知識を講義形式で整理する網羅型参考書である。問題演習の冊子ではなく、用語を覚えるだけでは対応しにくい生命現象を、なぜその仕組みになるのかという因果関係とともに理解するためのインプット教材として位置づけられる。各項を単位に学習範囲を区切りながら細かな入試知識にも触れる構成で、標準から難関大学の対策を視野に入れる受験生向けといえる。公開されている利用者評価では、語りかけるような説明図や要点整理の見やすさ、基礎内容から発展的な知識までを一冊に集約できる点が評価される一方、分量の多さは短期間の総復習には負担にもなる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、126項の単位で広い生物範囲を学習可能な形に分割する本書の特徴は、生物基礎と生物にまたがる広範な内容を126項という学習単位に分け、知識の羅列ではなく講義として読み進められる形にしている点にある。高校生物では細胞代謝、遺伝情報、動物の反応、生態進化など扱う階層が分子から個体群まで大きく変わる。そのため単元ごとに用語だけを蓄積すると奇襲事項との接続が切れやすい。本書は一つのテーマをまとまった説明として扱うことで、復習時に必要な範囲へ戻りやすく、学習の進捗も管理しやすい構成と考えられる。特に学校授業や教科書、応用問題集で一度学んだ内容を入試用の知識体系として組み直す用途と相性が良い。ただし、校数が多く扱う情報も細かいため、短期間で全てを暗記しようとするより、授業進度や演習で露呈した弱点に応じて読む範囲を定める使い方が現実的である。次に、用語暗記を生命現象の因果関係へつなげる説明重視の設計、生物の入試では、用語の照合だけでなく、ある構造や反応がなぜ必要か、条件が変われば何が起こるかを問う問題が出る。本書が支持される理由の一つは、基本事項を単独の結論として示すだけでなく、現象の前提と結果をつなぐ説明を重視している点にある。例えば細胞内の反応、遺伝情報の発現、個体の調節といった分野は、順序や相互作用を終えなければ未知の実験設定に対応しにくい。説明を読み、図と結びつけて理解することは、知識を再生可能な形に変える作業になる。利用者レビューでも、初心者が読み進めやすい語りかけ帳であることや、なぜそうなるのかを説明していることが指摘されている。ただし、本書を読むだけで回答力が自動的に身につくわけではない。読んだ後に用語を自分の言葉で説明し、基本問題で条件と結論を再現することで理解と得点を接続する必要がある。さらに、細部の入試知識まで扱う網羅性と学習負荷の両面、本書は基礎事項の確認にとどまらず、難関大学の入試で問われうる細かな知識や補足に内容も視野に入れた参考書として評価されている。公開レビューには標準的なインプットを超える細部まで解説されている。大学生物への橋渡しとなる内容があるとする見解がある。この網羅性は、教科書の短い記述だけでは背景がつかみにくい受験生にとって調べ物の拠点になる利点を持つ。演習で見つかった知識の穴を一冊へ集約できれば、複数教材を無秩序に往復する時間も減らせる。しかし、情報量の多さは目的に対して過剰になる場合もある。共通テスト中心で学習時間が限られる人、まだ基本用語に不安が大きい人が最初から全項目を精読すると演習開始が遅れる恐れがある。志望校の出題範囲、現在の理解度、残り時間を踏まえ必修部分を優先し、発展的な補足は必要に応じて参照する判断が重要になる。そして、図と要点整理を用いて文章知識を視覚的な理解へ変える。生物では名称と定義を覚えるだけでなく、細胞の構造、物質の移動、発生の過程、系統関係、生態系の物質循環などを図として把握する必要がある。公開レビューでは、本書は図や文字が比較的大きく、要点をまとめや流れとして把握しやすいという評価が見られる。これは視覚的な整理が重要な生物学習において実用的な利点である。図を見る際には、ラベルを隠して名称を言えるかだけでなく、矢印が示す方向、前後の過程、各部位の役割を説明できるかを確かめるべきである。そうすれば図表を読み取らせる入試問題にも対応しやすくなる。また、本文の重要箇所を自分で選んで印をつける作業は復習時の検索性を高める。ただし、線を引くこと自体を目的にすると情報が埋もれる。演習で誤った箇所、混同しやすい対比、因果関係の核となる文に絞り、自分の弱点が残る参考書として育てることが有効である。最後に、講義本と問題演習を往復して論述と実験考察に備える。本書は知識のインプットを担う講義本であり、 完成には問題演習との往復が欠かせない。同じ著者による最強問題集159問は本書に対応する実践用問題集として案内されており、論述問題を含む演習を通じて知識を関連付ける設計である。講義を読んだ直後に基本問題を解けば、理解したつもりの箇所と実際に使える箇所を区別できる。誤答した場合は答えだけを覚えるのではなく、本書へ戻って原因となった定義、仮定、比較対象を確認することが重要である。生物の実験考察では、与えられた操作が何を比較するためのものか、結果がどの仮説を支持するかを言語化する力が必要になる。論述でも用語を並べるだけでは不十分で、主語と因果関係を明示して書く必要がある。したがって本書は読む教材として閉じず、問題で問われた知識を戻して補強する参照基盤として使うと効果を発揮する。過去問では志望校特有の品質分野を確認し、必要な項へ重点的に戻るべきである。結論として、本書は生物基礎と生物を一冊の詳しい講義本で整理し、標準問題から難関大学の問題へ進むための土台を作りたい受験生に向く。とりわけ学校で一通り履修したが、用語が断片化している人、実験問題や論述問題で理由を説明できない人、演習中の疑問を戻って確認できる参照書が必要な人に実用性が高い。一方、初学段階で分厚い参考書を読み切ること自体が目的になる人や、短期間で最低限の共通テスト対策だけを求める人には、より薄い入門書や問題集を先に置く選択もある。類書との違いは、単なる要点集ではなく、講義形式で基本事項の理由と関連を追いつつ、細部の入試知識まで集約しようとする点にある。図と本文を往復し、問題演習の誤答を本書へ還元すれば、暗記した語句を説明可能な知識へ変えられる。分量を使いこなすには、志望校と進度に合わせた優先順位が不可欠である。ご支援いただける場合は、大森徹。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。